スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。ご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経平均4日ぶりに反発してくれました。111円高です。
そうですね、はい。まあほぼ今日の高値圏で終えてるっていうところなので、
はい。
値動き的には朝方安かったところからすると少し、回復して終えたっていうところですから、う
ん、400円ぐらい回復して終わりましたから そ,、ね、はい、それをどう評価するかですけどね。
まあ、いやいや
、
後ほどちゃんと理由があるんですよ。
そうですよね、はい。でもね、値上がり銘柄数 75% は値上がりしてます
か。そうなんですよね、ですから、全体的には底上げが続いているっていう流れだと思うんですけど、ただその底上げが続いているのが、さらに続くかどうかっていうね、そこがすごく重要なポイントなので、そのあたりをお話したいなと思いますけど
そうですか、
はい、
分かりました、はい、じっくり伺っていきたいと思います。
そうですね、はい、
はい。そしてね、日本株がやっぱり上がるその要素の一つには米国株の強さというのもね、やっぱりすごい大事になってくるじゃないですか。
もう向きには語れませんよ、
ね、このところのちょっと NVIDIA の動きもね、気になるところではありますので、今日は番組後半、
はい、
アメリカ株です、はい。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんにご登場いただきまして、
はい、
じっくり伺っていきたいと思います。
楽しみでございます。
はい、はい、最後までお聞きください。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは大引けの日経平均株価、38,807円38銭で111円41銭高、4日ぶりの反発となりました。トピックスプラス 13.08 ポイント、 2661.59 ポイントです。日経平均の上昇率 0.3% 程度、それに対しトピックスは 0.5% ぐらいなので、トピックスの方が若干強かったなという今日の1日の動きでした。
そうですね、
はい。
で、先ほどの話の続きなんですけど、はい、早速ちょっと
はい、もう本題に入るよ、
お話ししときたいと思いますが、はい、日経平均もトピックスも引けにかけて株価戻して終えているということで、プラスにも転じてますからね、
はい。
先ほどの内田さんの話のように4営業日ぶりの反発ですかね。で、そうした中で一応その25日移動平均線は、それぞれ両方とも上回って終えてるんですよ、
はい。
なのでこのところ下げ幅拡大したり、あるいは水準が切り下がったり、これは取引時間中ですけど、そういう場面があったんですが、結果的には25日線上はなんとかキープしていると。
そうですね、はい、なんかくっついてるような、ね、感じですけれど。
そうですね、
気になるのはその上から5日線がギューンとね、はい、急降下してきてますの で,
そ, うですよ、ね、
それに今挟まれるような形になってます。
そうなんです。昨日もそうなんですけども、高寄りしたんですが、結果的にはその今の内田さんの話にあった下向きの5日線が上値 の, 抵抗になって、で、結果的に、ほぼ、寄り点のような、寄り付き天井っていうんですかね。はい、寄り点のような形になって、そこから結果的には陰線で終えたと。うん、で、今日は、その続落して始まったので、そのまま、安値更新かなというふうにちょっとね、警戒はされてたんですけども、結果的には、繰り返しになりますけども、その25日線上をキープして終えたと。うん、いうことなので、本当に流れとしてはですね、悪くはないんですね、
はい。
ただその今お話ししておりますその5日移動平均線を明日本当に上回って終えることができるのかどうかっていうところがすごく重要で、
これ上回れなかった場合っていうのは、はい、25日線と5日線クロスしちゃいません？
そうなんです。
そろそろ、ね、はい、近づいてきました
ですね。ですから、一番理想的なパターンはこれ5日線を上回って始まるっていうのが一番理想的なパターンで。
ポコッとね、上がって、
はい。そうです。ただその5日前の株価見ていただくと、日経平均が非常に高いところなんですよ。
いや、そうですよ。高値だってつけたぐらいの。
そうです、そうです。4万円は割り込んでたんですけど、39,688円っていうのが、その5日前の、5営業日前の株価なので、まあ、そこと入れ替わるわけですね。うん、ですから、まあ、5日線を上回って始まったとしても、今お話した終値を上回らなければですね、5日線の向きは下向きのままということになってしまいますので。
そうですね。はい、高いのがなくなっちゃうわけですからね。
そうなんですね。ですから、高い値と、それから低い値が入れ替わるということになりますから、まあ、結果的にその5日線は下向きに、下向きが継続すると。ただ、その5日線上回って終えるのと、それからあと下回って終えるのとでは、もうこれも完全にというか、まあ、本当大きな差になってしまいますので。
本当そうですよね。はい、やっぱりなんか、戻り売り結構ね、やっぱり出てるよなって感じありますけど、さらになんか出てきちゃう感じありますよね。
いや、そうなんですよね。ですから、そうなるともう、3万8000円割れが今度視野に入ってくるという形になりますから。
だって今日3万8800円ですけど、割れっていうと800円は少なくとも下がるってことですからね。はい、
まあまあそうですね。で、あと、これ25日移動平均線もですよ、これから、まあ、要は、どんどん高い値 と, あ、ごめんなさい、低い値とそれから直近の値がこう入れ替わることになるので、うん、はい、25日前 の, まあ、25日営業日前というのが、25営業日前っていうのが2月の7日なんですね。
7日、はい。はい、
で、その時はまあ3万6千円ちょっと超えたとこなんですよ。うん、3万6千119円。
はい。
で、そこから高い値がどんどん入れ、まあ、ごめんなさい、低い値が捨てられて、で、今の値と入れ替わるんですけど、ただその来週に入って、まあ明日でこの2月の7日の値が捨てられることにはなるんですが、まあちょうどその5営業日、超えてくると3万8000円台っていうのがちょうど来週の木曜日あたりですね。
ここね、駆け上がってたところですもんね。は
い、そうですね。ここでまあ1000円、2000円ぐらい上げたところですか。うん、なので、このところまで、その株価が低い値が捨てられて現状今の水準と入れ替わると。ですからもしこれで2万8000円来週後半までこう続いてですよ、来週ってほら日銀の金融政策決定会合と、ね、FOMC もありますよね。
連日で。
はい。で、その中でですね、まあ、20日のお休みもあったりしますけど、はい、その中で、今お話したような3万8000円前後で推移していたとすると、まあ、高い値と、今度はその、5営業日頃にですね、来週の後半、ちょうどこの番組の、曜日、木曜日か、あるいは金曜日あたりには、3万8000円前後で推移していたとすると、ちょうど同じぐらいの値に切り替わるので。
ああ、そうですね。
ですからその値、その時にですね、株価が3万8000円もし、割り込むようなことになると、今度ね、25日移動平均線も下向きに変わっちゃうんですよ。
下向きになっちゃう。
はい。ということで、来週の日銀金融政策決定会合のですね、まあ、結果を受けた、まあ、結果は、どんな形になろうとも、ゼロ金利解除になろうが、それともそのまま続けようが、はい、今お話しているような形で3万8000円割り込めのことになると、25日移動平均線も下向きに変わってくる可能性が出てくると。ですので、ちょっとですね、今25日線上をキープしているということだけでは、まああんまり喜べないなという。
ただこの動き、はい、まあ、ここまで下げてきた動きが日銀の金政策決定会合を織り込むような形で下げたんだとするならば、
はい、
ここで粘ってるというのはとてもポジティブで材料出尽くし上がるぜっていう感じで、
ゼロ金解除してもね、
そうですよ、もう全てを受け入れて、
はい、いや確かにその通りです。ですから、はい、そうだとするともう来週というか、まあ、明日からですね、やっぱり5日線は上回ってもらわないとっていう、5日線上回った状態で横ばいっていうのは一番いいんですよ。
そうですね。5日線が本当にもう近くまで来てるんですよね、はい、頭すれすれまでね。
そう、デッドなんか頭すれすれっていうとまあですけど、デッドクロスしてから株価が下げると、
はい、
まあミニデッドクロスとかってよく言いますけど、25日線上向きのところで、5日線下回ってもこれデッドクロスとは言えないので。
そうですよね。完全なデッドクロスじゃないです
ね。そうなんです。25日線下向きになって で、5日線も下向きになったら、まあ、デッドクロスなんですけど。
パーフェクトな。
パーフェクトな。うん、ね、一方が、特に、中期線が上向きの状態で、5日線が下回っても騙しになることが多いので、
はい。
まあ、そのあたりはですね、あまり、デッドクロスは心配する必要ないと思うんですけど、ただ一方で、5日線を上回れないとなると、まあ、先ほどお話したような、ちょっと警戒が出てくると、
うん。
で、これがね、日経平均だけじゃなくて、トピックスもほぼ同じような形なんですよ。
すっごく似てますよね。
はい。で、これまで、日経平均の方が、まあ、マーケット引っ張ってきたと。で、あと、まあ、トピックスが今追いかけているような形で、今日もトピックスの方の上昇率の方が大きいわけじゃないですか。
はい。
なので、全体的には株価は、さっき冒頭も話しましたように底上げになっているので、これは、交換すべきポイントではあるんですけど、両方とも今お話したような形で、25日線上をキープして、で、5日線を上回るような流れになっていかないと、まあ、やっぱり、パラボリックも引転したままですしね。結果的に、まあ、売り場になってしまうことも考えられますから、
はい、
ちょっとね、日経平均のそうした動きと、あとトピックスの動きというのは、特にどっちかが上回ってくれれば、だいぶ、こう、流れは変わるんですけど、両方とも今同じ形なので、抜けるとすれば両方とも5日線上抜けると。で、下抜ける場合も両方とも下抜けちゃう可能性があるので、
はい、
ですからそこはですね、あんまり楽観視しない方がいいのかなっていうふうには思いますけどね。
そうですね。ここまでこう上昇の中では日経平均がお休みすることがたとえあったとしてもトピックスの方がしっかりしてるっていう、はい、循環物色が効いてるよねっていうね。それがやっぱりマーケットをすごく、はい、まあポジティブにさせてくれてたんだと思うんですけれども、ね、それがやっぱりちょっとなくなってしまって両方とも一緒に落ちる可能性が、まあ落ちると言わないまでも調整する可能性が出てくると。
なんか宇治さん私に毒されてきました。さっきは頑張っていると言えませんかって言ってましたけど、毒されたって言うと私がなんか毒みたいで嫌ですけど。
そうですよ。
自分で言っちゃった。
自ら
毒って言っちゃいました。毒じゃないんですよ皆さん。
そうですよね。
心配してるだけですからね。可能性として。起こりうる可能性を、まあ、これがリスクをですね、予測するっていうことにつながるわけですけどもね。
はい。
はい。ということで、まあ、今お話しているような状況をですね、なんとか維持できれば、基本的にはですね、やっぱり、上向きを、まあ、狙える位置に、まあ、いて、
はい、
で、好材料が出れば、もちろん、株価は上昇に向かうと。
うん。
ですから、一番ちょっと嫌なパターンは、まあ、ゼロ金利解除は先送りになって、
はい、
で高売りした後に下落するというのは一番嫌なんですよ。
はあ、やっぱりこれ解除になって
解除にならずに
ならなくに、はい、ならもう織り込んだものが、
はい、
あれおかしいねみたいな感じになるんですか。
藤田さん、ちょっと私の質問が。
いやいや、
想定外でしたね。
あれじゃないですか。3月か4月にもうね、はい、まあどっちにしたって3月やらなくたって4月やるでしょっていうなんかね、感覚でいいので。
そう。
はい。
いや、ですからそれが、ゼロ金利解除じゃなくて、解除しなくて。
しなくて。
はい。で、まあ、じゃあ来月になるだろうなっていうような予測で、あ、じゃあまあ株価はその交換して、それを交換して上がって始まると。
うん。
でも、
お昼ぐらいですからね、出てくる
の。まあまあそうですね。で、そこで、高売りしたものの、価格を維持できずに、
はい、
まあ、さっきお話したような5日線とか25日線下回るっていうパターンが、じゃあこれ、せっかく、ゼロ金利解除っていうか、金融政策、今の、緩和が続くとなっていても、マーケットは出尽くしになっちゃったのって話になりかねないんですよね。
逆になんかこう、ちょっとマイナスな捉え方する可能性ありますよね。
そうですよね。ですから、本当にこういう時っていうのは、まあ、先ほど内田さんの話をしてくれてましたように、短期の移動平均線が下向きで、中期の移動平均線が上向きで、その間に挟まれているという時には、これ本当どちらにでも、特にさっきお話したように日柄で見ても、数日間経つとどっちにでも動くようなそういう状況なので、
はい、
特に高値持ち合いでそういう状況になっている時っていうのは、方向が定まると、その方向に行きやすいんですよね。
あ、そうですか、
はい。
トレンドが出やすい。
そうなんです。まあ、高値持ち合いっていうのはそれだけ値幅が出てないっていうことですから。
まあ、エネルギー貯めてるなんてよく言いますけどね。
そうですね。で、逆に、こう、上下に大きく動いた時っていうのは、まあ、その後小動きになるっていうことが多いですから。 持ち合いになった時にはね。なので今回は、この状況がですね、どっちに動くのかっていうことを、あまり楽観視せずに高く始まったとしても、やっぱり終わり値でちゃんと維持するっていうことを見とかないと、
うんうん、そうですね。
はい。まあ、ちょっと高値掴みとかになってしまう可能性がありますのでね、
はい。
注意してほしいなっていうふうに思います。
確かに。はい、うん。このところ、今まではですよ、こう安く始まってもぐーっと買い上がっていく力みたいなものを感じられましたけれど、やっぱりなかなか高く始まってもこう売り込まれてしまうっていう日もありますからね。
そうなんですね。で、あとね、もう一つ気になるのがね、売買代金が減少してるんですよ。今日も一応4兆円は超えてますよ。
まあそうですね。
ただ昨日より減ってるんですよね。
減ってますね。
一昨日は5兆円超えてたんですよ。
はい。
で、確か8営業日か9営業日連続、8営業日かな連続で5兆円超えてたんですけど、これ前回お話した時に内田さんに、一番最初6兆円やりましたよって言われて。
そう、はい。6兆円も含めると、5兆円超えは8日連続でした。
そうですよね。
そうです。はい。で、
9営業日ぶりに、5兆円割り込んだということなんですけど、まあそこからですね、4兆円台が、まあ今日で2日連続って形ですかね。
そうですね。まあ、はい、見送りムードといえばね、説明もつくのかもしれませんけど。
いや、でも4兆円あればね、それだけ、それなりの売買代金だと思うんですけど、
そうなんですよね。ただ、
もちろんこれね、すごい売買代金だと思うんですね。で、売買高に関しても16億6000万株もできてますから、
はい、
一頃のね、2兆円届くか届かないかで活況の目安とか言ってた時と比べると倍以上ですからね。
そうですね。
それはそれなんですけども、ただやっぱりまあ、高値圏で4万円前後のところで5兆円っていうのを結構取引してますのでね。でさ、そういったところから、この商いが減って、なおかつ、上値が重たくなるっていうのは、まあ、急落っていうのは値幅が伴うものがなくても、じわじわ下げるっていうようなことが結構あるんですよね。
ああ、そうなんですね。はい、結局、だから高いところでもしかして仕込んだ人たちが、我慢して持ってて。
はい、そうです。
で、じわじわ下げてきて、はい、どうするどうするドーンっていう感じですか。
まあまあそういうね、少しずつやっぱり売り物が出てくるってことは考えられますから。
そうすると、まあ、はい、持ってる人たちっていうのはちょっと戻ったらやっぱり売りたいって気持ちもなりますしね。
まあそうですよね。なのでね、まあそういった売りをですね、吸収できるかどうかっていうところも一つ、材料としては考えないといけないポイントになるので、
はい、
やっぱ商いが減少していて、株価の変動率もボラティリティも小さくなって、で、なおかつ、どっちかに動きそうな状態が続いているっていう時には、動き始めた時に、逆のポジションを持っている人は、もうそれはもう完全に注意をしなきゃいけないですよっていうことで、来週。
そうですね。
日銀。はい。FOMC、うん、しっかり見ていきたいと思います。
はい。今年になって本当に上ばっかりでしたからね、見てて。
いや、本当ね。
急に下に切り替われてもね、困っちゃいますよね。
まあもちろん長期的には押し目かもしれませんけどね。
うん、はい、本当そうなんですよね。そう思ってるんですけど、なかなか買えないという時もありますからね。
その通りです。
はい、しっかり見ていきたいと思います。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。ではご紹介しましょう。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんです。よろしくお願いします。
久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。
さっき日経平均とトピックスのチャートのね分析をしていただいたんですけれど、はい、全然アメリカのチャート崩れてないですね、うん、
もうまさにアメリカ株ってブルマーケットの真っ只中っていう感じですよね。
はい、
今週発表されました2月の CPI ですね、うん、消費者物価指数、こちら事前予想を上回りましたと、
はい、
これまででしたらこういう数字が出るとインフレ的だということで、うん、金利が上がって株が下がるっていう展開がずっと起きてきたじゃないですか。
そうですよね。利下げ期待もねさらに後退しちゃいますし ね、
はい、でも今回予想を上回るインフレ指数が出たにもかかわらず日株が買われて、
はい、
史上最高値の S&P500 更新したと、いうことですから本当強気の展開になってますよね。
それはだからもう景気の良さを交換していくっていう相場になってるんですね。
景気もですしあと業績もいいですよね、
はい、
業績第2四半期の決あごめんなさい昨年の第4四半期ですよね、うん、こちらはすでにほぼ終わりまして全部終わってないんですよまだ、はい、3社ぐらいまだ残ってるんですけど
3社なんだ
前年同期比で、
はい
昨年第4四半期の決算発表は8.2% の増益なんですよ。で、1月の20日時点、
はい、
要は決算発表が本格化する前の段階の予想だと 1.8% の予想だったんで、それが、箱を開けてみると、蓋を開けてみると8.2% で終わりつつあるということですから、
まあ、思った以上に。そうですよね。予想以上に強かった、企業業績が。
っていうのがあるし、あと、これからについても、ちょっとトレンドとして右肩上がりで増益基調なので、
はい、
まあ、金利が、まあ、今年後半下がるんだと思うんですけれども、そういうサポートもある中で株は上がりやすい環境にある。加えて、
はい、
これ後で言おうと思ってたんですけど、今年大統領選挙の年ですよね。
そうですよね。
大統領その就任の4年サイクルの最後の年、選挙の年ですよと。4年目って4年サイクルの中で2番目に株が上がりやすいんですね。で、加えて後半の方が上がる確率が極めて高い。
大統領選挙にだから向けて上がってくってことですかね。終えてもまだ上がってくっていう。
正確に言うと、大統領選挙のちょっと前に誰がなるのかなっていう、不安があり、ちょっと調整するんですけど、はい、確定したら、その後スッと上がるっていうのがこれまでのパターンなんですよ。
もうトランプラリーがね、まさにその通りでしたもんね。振り返るとね。
そうですよね。8年前の話ですよね。うん、
はい。
で、今回についてはもうバイデンさん大統領だったし、トランプさんも一遍やってるんで、うん、二人のパターンって分かってるじゃないですか。性格も、いい意味でも悪い意味でも。
そうですね。
だから、サプライズってないと思うんですよね、選挙前に。
もういろんなね、政策もトランプさんもね、吠えてますからね。はい分かってはいますよね。
そういうのがあるので、サプライズってあんまりないのかなと。それはですから、急激に下がるっていうこともなかなかない感じがするんですけどもね。
そうすると、まあ、落ち着いて迎えられるって言ったら、ちょっと無理があるかもしれないですけどね。
選挙荒れると思いますよ。
そうですよね。今ね、もう、
何でしたっけ、
マジトラとかカクトラとかいろんなこと言われてますからね。
そうですよね。
はい。まあだからその結果はちょっとね、リスクはあるものの、それでもサプライズではない。
うん。で、選挙を置いとくとですね、今度は株式市場では、今年1月2月アメリカ株プラスだったですね。
はい。
で、その、1月2月が強いと、またその残りの3月から12月も強いっていう、まあジンクスっていうか、アノマリーがありまして、いろんな観点で見ると、今年の年末はアメリカ株はもっと高いのはほぼ間違いないんじゃないかなと思ってます。
はあ、資格なし。
で、当然リスクあるわけですよ。この銀行預金じゃないので、なんですけど、まあ、あるとするのは地政学リスクのところかなと思ってますけど、まあ見えないリスクですよね、当然ね。
そうですね。そういうところはまあ備えつつも、でもやっぱり株が下がるっていうことは、今の状況の中では業績もそうだし、あとは景気もそうだし、考えにくいよということになるんです。 ですね。
ファンダメンタルズはしっかりしてるし、あと決算発表の時の企業のマネージメントのコンファレンスコールってあるじゃないですか。で、ガイダンスの中でリセッションっていうキーワードを使ったマネージメントの数が今もうここ数年で一番低いんですよ。ですからこうリセッション懸念っていうのもビジネスから見るとほぼないというのが現状なんです。
なるほど。まあ企業からすると物もちゃんと売れてるっていう、
ね、値上がりもねちゃんと
値上げもやってますからね。できてるし、うん、だからそういうことで実感が持てるっていうところのね、まあ、言葉なんだと思いますけど、ただ株っていうふうに見るとまあ随分集中されたね銘柄が上がってきたなっていう印象もあるんですよね。
そうですね。それは指摘されますよね。でもね、それについてもですね、例えばS&P500 のイコールウェイト指数ってあるじゃないですか。
イコールウェイト指数、はい。
イコールウェイト指数っていうのは、うん、普通の S&P500 って例えばマイクロソフトが上がると上がって、うん、下がると下がりやすい、
はい、
それ普通のやつって時価総額加重平均指数、うん、で、はい、イコールウェイトっていうのはみんな平等なんですよ、うん、マイクロソフトであったとしても S&P500 の一番時価総額が小さい銘柄であったとしても同じ 2% 動くと SP のイコールウェイト指数に同じようにインパクトを与えるんですね、
はい、
なのでなんですけどそれが上がってるんです、うん、S&P500 よりも上がってる。どういう意味かというと時価総額の小さな銘柄も上がっている。その結果としてイコールウェイト指数の方が SP よりも上がってるっていうのもあるんですよ。裾野が広がってる。
なるほど。なんかこっちの報道から見ちゃうとなんかね集中されたそのほら7銘柄みたいなのがあるでしょ、あれが買われてて他って全然上がってないんだよみたいなこう外境を目にしたりしますけど、うん、そんなことじゃ決してないんですね相場はね。
裾野が広がっているっていうのは事実だと思います。例えば3月に入って SP の上げよりもS&P500、400、
はい、
ミッドキャップ指数って中型株指数っていうのがあるんですけどそれの方が SP よりも上がってるとか、
うーん、
あともっと言うとアメリカ国外でも新興国株指数の方がアメリカよりも上がってるとか、こうグローバル的にこう中小型株というかこう今まで上がってなかったところがこうじわじわ上がってるっていう感じがします。
あ、そうなんですね。なんだかこうあんまり全体見れてなかったなっていうのをね、はい、今の岡本さんの話からも感じますけどね。
じゃあ一方で NVIDIA が高すぎるかっていうとそれも違って、
うん、
NVIDIA の歴史的なこれ2000年から の平均 PER ですけど33倍なんですね、
はい、
で今年の EPS 使うと37倍なんですよ。
37、
確かにちょっと割高なんですけど、
はい、
来年の EPS 使うと32倍に下がってきて、
はい、
2026年だと29倍なんですよ。だから歴史的な34倍っていうレベルと比べると割安感がこれから出てくるし、33倍高いと思ったとしても例えば2000年の IT バブル時60倍まで行ってますから、
うん、 そうなんですね、
それからすると割高感はないですよ。
しかも業績もねちゃんとついてきてるじゃないですか NVIDIA の場合は。なんかいつも決算発表注目されますけど、そう蓋開けてみると期待を超えた数字を ね出してくれてますよね、
うん、なのでバリエーションの時には割高感はあまりないということと、はい、あと来週 NVIDIA が GPU テクノロジーコンフェランスってやるんですね、
はい、
でそこでそのマネジメントのプレゼンテーションがあったりとかしますし、それがあるから昨日のマーケットではこれを前にしてNVIDIA の目標株価情報修正してるところも出てるんですよ、アナリストで。
じゃあまだまだやっぱり強気で見てるアナリストも本当にたくさんいている
んですよね。
NVIDIA バブルじゃないっていうことなんですかね。
まだバブルからはちょっとまだバブルっていうにはまだ早すぎるんではないかなとは思います。
なんかいいですねまだ上見てて大丈夫なんじゃないですか。
データ見てらっしゃるから。
そうなんですよね、はいはい、安心して今日も話聞けました。ありがとうございます。またお越しくださいませ。
はい、お待ちしております。
はい、さあここまでのお相手は
福永博之と岡本ハッチです。
内田まさみでお送りしました。それでは皆さんまた来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。